皆さんおはようございます。新宿復興教会の牧師の菅野直樹です。イエス・キリストはあなたを愛しています。私もあなたを愛しています。今日の聖書の箇所はバビロン捕囚の地での出来事と祈りについて書かれています。今日はこの聖書箇所から復讐をやめて許し愛し祝福しよう、そういう題で共に学んでいきたいと思います。
詩編137編1節から9節。バビロンの川のほとり、そこに私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。町中の柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえてきた者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが、余興にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。エルサレムよ、もしも私があなたを忘れてしまうなら、この右手もその巧みさを忘れるがよい。主よ、思い出してください。エルサレムの日に、破壊せよ、破壊せよ、そのもといまでも、といったエドムの子らを。娘バビロンよ、荒らされるべきものよ。幸いなことよ、お前が私たちにしたことに仕返しする人は。
前回の詩編136編までの詩編は、イスラエルのシオンを中心に書かれていました。ダビデはシオンの家に神の家を建てたいと願いました。主がシオンをご自分の住まいとされるからです。そこで主への礼拝が行われていましたが、しかし今日の詩編137編を見ると様子が変わっているんですね。バビロンから攻めてきて、エルサレムは破壊された。そしてバビロンの地に捕囚として連れて行かれたっていうんですね。その捕囚の地からシオンを深く思って、そして嘆き悲しんでいるのが今日の出来事です。まず一節を見てみます。バビロンのその川のほとり、シオンを思い出して泣いたっていうんですね。そしてエルサレムで礼拝のために使われていたその盾ごとは、もうここでは使うことができないので木にかけておいたっていうんですね。今日バビロン捕囚とされたイスラエルの民のように、もしあなたが感謝できない理由を持っていることはないでしょうか。盾ごとは木にかけておくためのものではなくて、それは奏でて神を讃えるためのものです。まあ、つまり、歌を忘れたカナリアのように、感謝を忘れたクリスチャンはいないでしょうか。もしあなたがそのような状態なら、今日の御言葉はあなたの助けになるはずです。3節。まあ、イスラエルの民が歌うその歌というのは、非常に素晴らしい音楽でした。それは最高の神に捧げるものです。だから最高の歌だったんですね。捕囚の地で、そのバビロンの住民たちは余興としてその歌を歌ってくれないかとイスラエル人に頼みますが、それは神に捧げる愛と情熱を持って歌う歌ですから、軽々しく人を喜ばせるために歌うことはできない。そう感じたのでしょう。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようかと語ったんですね。私は年間100回路傍伝道をしています。そこでストリートでゴスペルのライブをしています。その歌は通行人を喜ばせるためのものではなくて、神への感謝です。そして教会を駅の前に出張させて、通行人に神の臨在に触れてもらいたい、そう思いながら伝道しているのです。決して軽々しく人々を喜ばせるために歌ってるのではありません。 番組視聴者の中でもしロボ伝道したいという人がいましたら、まずはロボ伝道新聞を差し上げることができます。よかったら番組宛に連絡をください。よろしくお願いします。そして皆さん、私たちはイエス様を信じたことによって悪魔の捕囚の地から解放され、自由にされたのですから、あなたが置かれている場所でいつでも心からにの神への賛美を捧げていきましょう。五節。もし私が神の恵みを忘れたとしたら、そのような状態で神を讃えることがないようにしたいものですね。そのように神を讃えましょう。皆さん、自分を喜ばせるような生き方、自分を満足するために礼拝するんじゃないんです。皆さん、ここにね、逆説的な真理があるんですね。自分を喜ばせようとしなくても、ただ神を喜ばせたいと思って生きているなら、その心で礼拝しているなら、神が喜ばれるとともに、なんと神の喜びが私たちを満たしてくれるのです。結果として私たちも喜びに満たされるっていうわけですね。7節。エドムの国の人々はバビロンがエルサレムを攻めているときにそこにいて、便乗して攻めてきたんです。エドムはエルサレムを妬み憎んでいました。バビロンによってエルサレムが占領されているその姿を見て喜んでいたんですね。私たちは人を妬んだり憎んだり、その人が不幸に陥っているときに喜ぶというようなことをないようにしたいものです。神はそんなエドムに対して裁きを予言したんですね。で、このエドムの国は小国で力がありませんでした。自分たちだけでイスラエルを攻めることができないので、不幸にあっているときに喜んで見ていたっていうんですね。私たちは他の人がその妬む相手、憎んでる相手であったとしても、直接手を下さなくて、人がその人を嫌がらせしたりね、ひどい目に遭ってたとしても、どうぞその人が災いにあるときに喜ばないようにしたいものです。つまり、明日は我が身だからです。ヘロデ王はイドマヤ人でエドム人でしたが、この時代に滅ぼされてしまいました。8節。バビロンは自分たちがイスラエルの民にしたことを仕返しされたんですね。復讐するは神です。もしあなたが誰かからひどい目に遭ったとき、その復讐を自分でしないで神にお任せしましょう。怒りは神の手に委ね、あなたは許し、愛し、祝福しましょう。ローマ12章20節にはこう書かれています。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら、飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち返しなさいと書かれているからです。お祈りいたします。神様、私たちが人を妬んだり憎むことがありませんように、また人に対して復讐をするのではなくて、神に復讐を任せて人々を許し、愛し、祝福できますように、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。以上、新宿復興教会の牧師の菅野直樹がお届けしました。またお会いしたいと思います。ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。